おはようございます。日刊ドローンニュースポッドキャストの時間です。2026年6月10日、水曜日の朝にお届けします。一等無人航空機操縦士の視点で、今朝の注目ニュースを約5分でまとめてご紹介します。本日は、軍事、空飛ぶ車、機体技術、そして物流と、領域がバランスよく揃った4本をお届けします。物流とエアモビリティの実装が、世界各地で着実に前へ進んでいる様子が見えてきます。それでは、早速1本目から参りましょう。まず1本目は、軍事防衛の話題です。アメリカ国務省は6月9日、クウェートに対して総額およそ20億ドル、日本円でおよそ3000億円規模の対ドローンシステムの売却を承認しました。対ドローンシステムというのは、敵の無人機を見つけて無力化するための装備のことで、英語の頭文字から CUAS とも呼ばれます。機材はアメリカの新興防衛企業アンドリルが手掛けるもので、クウェートが現在及び将来の脅威に対処する能力を高めるために要請したものです。中東での対ドローン需要の高まりを改めて映し出す動きと言えるでしょう。ドローンによる攻撃が現実の脅威となる中、それを守る側の装備にも今大きな予算が動いているのです。操縦士の視点で言えば、各国で検知や無力化の網が整うほど、私たち正規の運航では、リモート ID で機体の身元をきちんと示すことの重要性が一層増していきます。リモート ID とは、飛行中の機体が自分の識別情報を電波で発信する仕組みのことです。合法的な飛行と対ドローン対策は、表裏一体で考えたいテーマです。2本目は、空飛ぶ車。eVTOLの話題です。イスラエルの eVTOL 開発企業ウェアは、この6月、無人の中型 eVTOL による初めての夜間運航を実施したと伝えられました。実際の顧客も参加した運航だったとのことです。eVTOL とは、電動で垂直に離着陸できる新しい乗り物のことです。同社は重量物を運ぶ貨物機、エアワンの量産機をすでに顧客へ納入しており、2026年内には合わせて18機を引き渡す計画だといいます。商用段階への移行が着実に進んでいます。夜間飛行は、灯火やセンサーの信頼性、そして見張りの代わりとなる手段が問われる難所です。それを無人でこなせるなら、昼も夜も止まらない定常運行へ一気に近づきます。ただ日本では、夜間飛行も目視外飛行もそれぞれ個別の承認が必要で、両立には相応の体制作りが欠かせません。3本目は、機体、技術の話題です。日本経済新聞は6月7日、妨害電波に強い有線ドローンがウクライナの戦線で発達し、レバノンの親イラン組織ヒズボラも導入したと報じました。有線ドローンとは、ケーブルを通じて通信や給電を行う機体で、電波妨害が飛び交う電子線の下でも操作を維持しやすいのが特徴です。その結果、防空網を突破しやすく、イスラエル軍が対応に苦戦しているとも伝えられています。この有線、係留という発想は、実は民生でも応用が効きます。給電が続く限り長時間飛び続けられるため、災害時の通信中継や、長時間の定点監視に向いています。一方で、ケーブルの調査がそのまま行動範囲を縛ってしまう点は、割り切って使う必要があります。用途を見極めれば、心強い選択肢になるでしょう。4本目は、物流の話題です。ブラジルの自立飛行物流企業スピードバードエアロと、食品デリバリー大手のアイフードは、6月1日からサンパウロ近郊のアルファビレ地区で新しい配送ルートを稼働させました。商業施設での店内ピックアップから、ドローンによる約 3.6 キロ、わずか5分ほどの空輸、そして最後はバイクで届けるという、空と陸を組み合わせたマルチモーダル運用です。配達員が受託を嫌がりがちなアクセスの難しいエリアの物流課題を狙ったものです。合わせて電池メーカーのアンプリウスと物流ドローンのマターネットが高密度のバッテリーセルで提携を拡大するなど配送基盤の強化も進んでいます。物流ドローンは機体の派手さよりも面で運用を回す座組みこそが鍵になります。離着陸場の確保と地上配送の連携が整えば、日本でも過疎地や団地の 最後の数百メートルを効率化できるはずです。以上、本日は4本のニュースをお届けしました。より詳しい内容や出典は、ブログ、ほぼ日刊ドローンニュースでご覧いただけます。合わせてチェックしてみてください。それでは、今日も安全なフライトを。また明日。